皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は処世術では超えがたいというお話です。よく世の中にですね、本当に上手に処世術だけで生きてる人っていますよね。学校行ったって上手にね、心にもないことをですね、人に言ってですね、先生におべっか使ってですね、上手に要領よく試験の点取ってね、で就職活動も要領よく進めてですね、心にもないこと言ってですねで自分が攻撃されることをできるだけ避けるようにね、要するに自分の身の安全だけ考えて行動して、それで世間体を取り繕うためにね、いろんなこと言ったりやったりして、要するに人から見られる目線をね気にしていろんな行動して、それからやっぱり流行に気をつけていて、流行に遅れないように行動して、それからその時々のうまくいってる人たちにすり寄ることを決して忘れないようにして、くれぐれもその負け組と言われる人たちにつかないように、状況が変わったら一瞬で手のひら返しをやって、昨日の敵は今日の味方でもどっちでもいいから、何でも今日一日自分が成功するためにはどんな方法でも使えばいいと、そういう処世術上手な人っていますよね。それはそれでいいんですけども、そういう生き方ではしかし乗り越えられない時ってのは必ずあるんですね。平成の時代がそうでしたよね。処世術ばっかり生きてる人がすごく増えたように見てて思われると思いますけども、あれですね、結局その、元々の処世術が破綻するんですよね。破綻しちゃって開き直ってもう処世術だけでやってるんですよね。開き直りの処世術ですよね。初めから夢も希望も何も持ってなくて、でこうひたすらこう遅れを取らっていうかですね、損しないように、自分がこの損しないように開き直って生きると、前向きなものは何もないんでね、要領よく開き直って生きる、そういうような感じの人が平成の時代はすごく増えた感じがしましたね。もちろん全員じゃないんですけども、でそのやっぱり時代ってですね、激しく動く時とゆったり動く時ありまして、ゆったり動く時は別に波風立てずに生きてりゃね、その処世術でも最低ラインはクリアして生きることできるんですが、会社がいよいよなくなる時だとか、転職しなきゃいけないとか、人生の大転機を迎えた時っていうのは処世術だけでは誰からも信用されなくなるんですね。結局その処世術だけの世界っていうのはお互い全く何も信用してないんですね。人も信用してないし、やってることは全く信用してない、だから形だけ整えて上辺だけで生き残ろうというのが処世術ですから、実は全く信用っていうものはそこに入ってないんですね。でそれがだから結局災いすると、本当の大きな危機っていうのは超えられないですね。今の自民党を見てると完全にそんな感じがするんですね。要するにこの統一教会とのね付き合いなんかもそうなんですけども、あといわゆる支持団体との付き合いもそうですね。あれ全部処世術ですよね。根っからこれはいいとか思って真剣になってその団体のために尽くしてるとか、真剣にその何て言いますかね、共に政治をやろうなんていう人たちはほとんどいないんじゃないですかね。特に自民党は与党でありますから、金が出てくるわけですね。その政治家に頭下げるんじゃなくて、金に頭下げてる人がすごく多いですよね。近くに寄ってくる人って大体金目当てに寄ってきますよね。ですからそういうのも言ってみれば上手に、交通整理して、結局だからこの話は儲かるか儲からないかっていうことが経済人としてね、答えで、政治に対して でもし儲かるっつんなら何がしたの寄付をすると、何がしたの支援をすると、なら政治家もその人たちのために仕事をしましょうかというこういう関係になってるわけですね。なんか政策みたいなものを出してくると役人が考えてね。でもそれは要するに何て言いますかね、必ず落としどころがあって、どこで金が落ちるかというですね、ちゃんと落としどころがあるんですよ。でこの金の落としどころを入れた政策っていうものがあって、これを政治家が、まあ、民間人とか持っていくわけです。民間人はそれを見てですね、悟らなきゃいけないんだね、これで自分金儲かるかどうか、でどれぐらい儲かるかを考えて、でやりたいならですね、いやそれはこれは儲かるというわけですね。そうすると当然儲かるんだから、その分の、お金ですね、当然その、寄付でも何でもね、支援金でも政治家に行くわけですね。でもしそう思ったですと、いうことでやってるわけで、ですからそれはなかなかすごいもんですよね。それってだからお金を、国有財産を、まあ国の予算だから、こう自分の懐に入れるための一つのゲームですよね、それね。ですからなんかいろんな政策だとかですね、なんかその秘書との付き合いだとか、どこで酒飲むだ飯食うだとか、全部あれ処世術で、所詮はなんかそのいや金を引っ張り出すための一つのゲームやってるにしか過ぎないことだと思いますね。でだからそのまあ統一教会とのこともね、誰も何も考えてないんだと思いますね。もちろんその統一教会の言ってる勝共連合ですね、統一教会っていう勝共連合で、まあこれがその笹川氏がやってたやつだから、ここが CIA が後ろついてて、でその日本国憲法をね作った時にね、彼らにしてみれば失敗したと思ったわけですよ。あらこれ国軍なくしまったと、大失敗だと、国軍復活させないといかんというわけで、いまだにそのやってるわけですね。でこれを動かしてる団体がいろいろあって、まあその中心が勝共連合ですね。だからその大日本日本国憲法を作るときに憲法ね、国軍がなかったんで、それをもう一回復活させていくと、だからもう自民党ってのはですね、結党以来あの憲法改正言ってますよね。でもそれっていうのも結局そういうアメリカが戦後統治してるという中で、それに対する処世術が自民党に備わったってことですね。特に今の議員たちはね、昔は結構いろんな人もいたと思うんですけども、まあ、岸みたいな利権屋もいましたけども、そうでないのもいたと思いますね。いましたですね。で今はもうとにかく特に小選挙区制になってから、ただのゲームだよね、政治家もね。ただのゲームで、その選挙もゲーム、なんか政治もゲーム。でこのゲームをいかに勝つか、ただそれだけっていう人が本当の人とか、与党はほとんど全て 100% なんじゃないそれ、そうなってくるとですね、いや今みたいにこの統一教会汚染を言われたらですね、全く何もできないんじゃないですかね。喋る言葉すらないと。そもそも自分の自力で票は集まんないわけでしょ。全くの素っ裸の人間って言いますかね、そういうなんかゲームではない生身の人間力で、あるいはその包容力で実力でその当選できる人っていうのは今の自民党にはもうほとんどいないんじゃないかと思うんですね。もちろん他選の人で昔からのまあ付き合いのある人って言いますよ。まあそれはちょっと別なんですよね。まあ本人は全然ね、アンポンタンでもその親父に世話になったとか、じいさんに世話になったとか、そういうのは結構選挙って大きいんで、そういうので当選するって言うけども、それは言ってみれば子や孫はそれ処世術で生きてるだけですね。親やじいさんの看板で食ってるから、それを汚さないようにその看板を上手に維持するように処世術で今日一日政治家やってるって、ただそれだけのことですよね。だからそれもなんかまあそういう看板があるうちはね当選するんだろうけども、看板が消えたとか看板が傷ついたってなると、いやそれは何もしないんじゃ、何もできないんじゃないですか、そういう人たちっていうのは。面白いことになりますよね。ですからこういう処世術っていうのはですね、本当になんか行き詰まるとですね、全くそれは未来を作る力を失うんですね。就職活動もそうだと思いますね。特に新卒の就職活動ですね、あれも完全に処世術の世界ですよね。もう今見てるとね、 取る方も取られる方も単にゲームやってるだけですよね。ある一定のまあ制約条件の中で、人を取る就職するというゲームをいかにその効率よく得点高く運営するかで皆さん競ってる感じがしますね。だからそれこそ、取ったはいいんだけど、いやもうあの入社式のね日のお昼にもうやめちゃったとかね、そういう話ありますしね。それからなんか、取った方がですね、もう本人が就職する前に辞めちゃってですね、辞める時にあんなひどい会社ないって言って辞めたりとかね、なんか嘘まみれですよね、はっきり言ってね。で嘘まみれなんだけども、結局もう今までの時代は所詮世の中そんなもんだと、特に平成はね、所詮世の中そんなものよと、みんな嘘まみれよだと、上も下も嘘まみれなんだから、自分は自分で処世術だけやって、まあ就職でもですね、まあ人を取る方でもね、雇われる方でも、他からどんな仕事でも処世術だけでとりあえず今だけ金だけ自分だけでやっとけばいいやというふうな考えてやってる人ってすごく多い気がしますよね。そうするとなんかまともな人は大体普通の就職なんかできないわね。バカらしくてですね、ゲームなんか乗れないもんね、そんなゲームにね。ますます処世術だけの人が集まる組織が生まれてくるという、その悪循環をずっとやってきて、でその処世術だけの人がこの出世して管理職とかなって役員になってもっと最悪でひっちゃかめちゃかになっちゃうと、まあよくありますね、今見てるとね。なんか本当に何やってんだろうっていうところよくありますけども、いや本当になんか漫画みたいなことやっちゃってんだなというふうに思いますね。やっぱりあのよく勉強しなきゃいけないし、私は今回あのウクライナの戦争を見ていてね、ロシア人って本当面白いなと思って見てんですね。ロシア人の書いている、まあ、ニュースなんかもそうですけども、決して物事を断定しないってとこなんですね。例えば政府がこういう発表しましたと、タス通信ってありますね。あれも例えば国防大臣がこう言いましたとか、で国防大臣がこう言いましたっていうと普通はですね、そうなったっていうふうに報道しますね。例えばどこそこで、ウクライナのどこそこでね、こういう形でこの戦闘は勝利を収めましたと。そうすると新聞なんかも勝利を収めましたって普通書くんでしょうけど、日本だとね、アメリカでも、ロシアの多数紙日本でもですね、あの勝利を収めたというって書いたんだね。全て相対的に書いてありますよね。あれはすごく私は大事なことになった気がするんですね。もちろん私もですね、まあその字数の関係でね、断定帳でみんな書いちゃいますけども、実は結構疑っててですね、まあ面白いこと言ってんなと思って、あのツイッターなんか引用してることは多いんですよ。まあツイッターなんか要するにメモ代わりに書いてるだけですから、私してみると、まあ面白いこと言ってるな、変なこと言ってるなと思って書いたのも結構あるんですよ。でそういうのはやっぱり後でね、まあまとめた時にね、どうするか自分が判断してるか、まあ見ていただければ分かるんですけども、まあいずれにしろそのロシア人は徹底したこの相対的なやり方がありますよね。で、あとロシアの面白いのはね、机の前に面会机があるんですよ。こう大きなボスが座る机があるんでしょ。その前に小さな小机があってですね、の小机右と左からですね、こう額を突き合わせるように座る構造になってるんですね。あれは面白いと思って昔から見てんですよ。ロシアのプーチンだけじゃなくて、あちこちロシアの組織にあるんですね、あの面会机。あれそこ座るわけですよ。要するにこの上司、普通はね上司が座ってて、その机の反対側に誰か部下が座ってでちょっと距離を置いて、机を挟んで距離を置いて話しますよね。ところがあの面会机ってやつは小さいんですよ。で2人しか見えない、お互いもう狭い空間で2人向き合ってて、しかもおでこを突き合わせてみますから逃げらんないね。でなんか読んでたらですね、あの机に向かった時の、対処の仕方が書いてあって、そのやたらにあのうなずくなって書いてあるんですね。要するにまあ距離があって離れてらさ、そうだそうだって済んじゃうでしょ。大体皆さんもそうでしょ。こう普通ね、会社で誰か人と話すとか、組織で人と話すと、ちょっと距離を置けて、距離を置いてね、椅子なんかでもさ、ただ斜めに座ることもあるでしょ。正面向いたってちょっと間に机が入ったし距離あるから、まあ そうだそうだって言ってやったら済んじゃいますよね。しかし額つけあさるやつは一挙手一投足丸見えだから、その心にもないことでうなずくとどえらいことになるわけですよ。それからまさにその相対論の世界で、相対的なその表現の世界で察しなきゃいけないって書いたんだね。うん、察することが大事だと。いちいち全部言わせるなと。分かってんだろお前と。要するに法廷みたいにね、全部証拠を並べてよってこれが事実であるなんて、そういう場じゃないんですよね。証拠全部並べてこれが事実かどうかって、そういう世界じゃなくて、相手とおでこをつき合わせて、お前な分かってんだろうなと、どういうことなんだと。で、反論があるならそこで反論すればいいわけですよ。いやそれは誤解なんだ、本当はこういうことなんだと。でやっぱりそういう非常にですね、短距離の世界で交わす言葉によって、相手が何者であるか、何を考えて何をしようとしているのか、何を してきたのか、それを察することが大事なわけですよね。すごく興味深いことですね。まあ現場に行くってのはそういうことなんですね。はい、現場というのはそのロシアの面会図形みたいなもんで、逃げられない世界で、目の前にある世界だから、それはもういろんなことをそこで察しなきゃいけないわけですね。まあ製造の現場でも、販売の現場でも、管理の現場でも、その現場に行ったらですね、何が真理かっていうものは察するしかないですから、全て相対的なものですから。だからまあもちろんその植物育てるとかね、全部そうですね、察する以外に方法ないわけですから、ああいうのはだからやっぱり、うん、あらゆる可能性というものを考えながら、そこで察していってですね、真理をつかむ。まあ真理と思ったら真理でないことが多いんですけども、まあ、とりあえず自分が真理だと思うところをつかむというこの繰り返しですよね。そういうのというのは処世術の正反対にある生き方になりますね。処世術の場合は言ってみれば、そうやって処世術を突破されることっていうのを一番嫌うんですね。お前そんなですね、格好つけてどうすんだと、そこ座れと、本当のこと言ってみろって言われたら、その処世術って破綻するでしょ。でもそこから本当の仕事って始まるんだよね。かっこつけたプレゼンテーションなんかやってて、これこれこういうことで次第でございますんで、これでよろしくったって、お前ふざけんじゃないと、ちょっとその現場行くぞと、俺はその現場で一斉作業を見てみると、やってみろこの場でと、全部帳面見してみろと、台帳を見してみろということになった時に、そこから本当の仕事が始まるわけですね。処世術の間は本当の仕事じゃないんですよ。この処世術が通用しなくなったところから本当の仕事が始まるわけですね。こっから先は皆さん、処世術じゃ無理ですと。処世術ではあらゆる問題といいますか、あらゆる未来に対して何もなすことができないと思いますと。処世術をやめたところから本当の仕事が始まるんですよね。まあ例えば就職だったらね、処世術でやったって、こんなもんどこ行ったってどうもならんと。処世術やめて、じゃあ本当にどこで働こうかとかね、本当に誰を取ろうかとかね、本当に人を取っていいのかどうかとかね、仕事だってですね、言われたままですね、こう手続きだけね、こう作業として繰り返してると、でも本当に意味あることなのかどうかは疑わしいと。意味あることを何かしなきゃいかんってことになったら、何をすればいいかですね。それは何か適当にですね、まあマニュアル通りやって、上と下のスイッチを回せればいいという、そういう処世術とは全然違う世界で、その処世術が終わったところから新しい未来づくりが始まるわけですね。それっていうのは、さっきのロシアの、ね、面会づくりじゃないけども、本当になんか自分の中からですね、今まで隠れてたものを全部引っ張り出してきて、自分の中をこう棚卸しするような作業と全く変わらないですね。自分の持ってる全ての能力を駆使してですね、状況を把握して、自分の持ってる全ての能力を駆使して事態を理解して、そして行動の方法を決めていくという、まさに、まあ、人間力と言いますか、自分の蓄積の力そのものになると思いますね。そういうものでないと、この先は全く私は越せないと思いますね。で、だからまあそういう処世術やめたらですね、もっと皆さんざっくばらんに生きられるんですよ。要するに処世術は終わったところか、やめたところから新しいその現実が始まるってことですよ。処世術が終わったら何もなくなるんじゃなくて、処世術が終わったところから新しい人生であり、新しい仕事であり、 新しい何かが始まるっていうことなんですね。そこが全てすごく大事なところで、処世術でやってる間は未来作れないですよ。時間の無駄と労力の無駄をやってるだけですね。それを終わりにしないと次始まりませんから。まあ始まると同時にですね、普通人生は大きく揺らぎます。大混乱になります。でもその大混乱が未来づくりのステップですからね、そこを避けるとやっぱり未来はなかなかないんじゃないかと思いますね。さあ、ここはなかなか大変なところなんで、皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、処世術は処世術では超えがたいということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。